今日の聖書箇所、それは第二ペテロの手紙第2章10節 B から14節までです。どうぞ聖書をお開きになってください。第二ペテロの手紙です。2章、失礼しました。第二ペテロの手紙2章10節の B から14節までです。はい、お願いします。
特に汚れた欲望のまま肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対して主はそうされます。この者たちは厚かましくわがままで、栄光ある人たちを罵って恐れません。御使いたちは勢いも力も彼らに勝っているのに、主の御前で彼らをそしって訴えたりしません。この者たちは本能に支配されていて、捕らえられ殺されるために生まれてきた理性のない動物のようです。自分が知りもしないことを悪く言い、動物が滅びるように滅ぼされることになります。彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙し事にふけるのです。その目は寛因に満ち、罪に悪ことがなく、心が定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲で鍛えられています。彼らは呪いの子です。
はい、ありがとうございます。皆さん、改めておはようございます。またオンラインで礼拝に参加してくださる皆さん、おはようございます。今日も皆さんとご一緒に神様の御前に出て、このように共に礼拝を持つことができる幸いを感謝したいと思います。今日は初めは少し写真をお見せしたいと思います。数年前になりますけれども、北海道の洞爺湖に私は参りました。そこで宣教士官をお借りして、しばらく心静めて休む時が与えられ、本当に幸いな時でありました。洞爺湖は国立公園です。看板や広告が何もないところ、これ白鳥ですね。本当に綺麗な、また静かなところで、私たちは特にそこで休むことができました。この手前に映っているこの屋根が、実は私たちが泊まっていたところの宿舎の宣教士官、そのバルコニーから前を撮ったんです。バルコニーの前が洞爺湖で、ちょうど真ん中に島がありました。この島が本当に綺麗で、朝、昼、夜、全部色が、カラーが違うんですね。本当に美しいところでした。はい、これも同じところですよね。でもちょっと違うでしょ。はい、でそういう中で私は散策をこのしておりまして、朝静かな中ですね、これはネギなんですけれども、ネギのこの花といいましょうか、なんて言いましょうかね、つぼみ、本当に綺麗だなと私は思いました。そしてこれは野生のフキです。野生のフキ、まあこんなの珍しくないと思われるかもしれませんけど、大阪の北浜にいたらとてもとてもフキなんか、フッコさんはいますけど、フキはないんですね。本当に感動しました。はい、これもそうです。これは何という花か私も分かりません。この自然にのこの道端のところで咲いていたんですね。私は普段はあまりこのお花にこの目を配らない方なんですけど、この時本当に私は驚いたんですね。なんと綺麗なものだか、なんと美しいものか。そして思わず持っていたカメラのシャッターを切りまして写真を撮りました。そして私はその時聖書の御言葉を思い出したんです。それはこの御言葉です。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。ソロモン王はどんなに偉大な王であったか、イスラエルの歴史を知っている私たちは分かっています。しかしこの花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。神様の前にですね、神様がお作りかさったこの自然界のこのお花、花というのは本当に例えようのない美しさがあるということを私はそこで覚えました。皆さん、これほど感動を覚えたことはありませんでした。なぜでしょうか。それは心を沈ませる中で初めて見た奥義でもありました。私の視線は実はそこに向いていなかったからです。 視点の置きどころが大切であることが分かりました。で、これが私の今日のメッセージの主題です。皆さんは毎日聖書を読んでおられるでしょう。そして聖書を読んでおられる過程にあって大切なことがありますね。それは視点の置きどころです。聖歌500番を先ほどご一緒に皆さん賛美いたしました。今出してくださいました。この一節の歌詞だけちょっと味わってみたいんです。冒頭のこの御言葉なる光のうち、御言葉なる光のうち、ここを受けて次のフレーズがこう書かれてますね。一つは主と共に歩む、二番目がこの行く道が照らされるということ、行く道が照らされること、三番目は頼む者に恵みを与えられる。わずか一節のこのフレーズの中で実は凝縮されたこの作者、詩編の作者の詩編です。この聖歌500番の作者、この彼の信仰がここに私は見ることができると思います。つまりこの作者は聖書への視点をこのように持っていた人であったということです。皆さん、聖書はどんな書物でしょうか。私は少なくとも次の3点で素晴らしい書物であると信じています。一つ、私たちが見つめるべき大切な視点が示されているということです。大切な視点が示されている。第2番目、神が明かしされているということです。神様がお語りになっているということ。そして第3番目、生ける希望が表されているということ。暗闇でさまよう者にも生ける希望が表されている。皆さん、同じ聖書であってもあなたが私が視点をどこに置くかによって読み方が、また読み取り方が大きく違ってまいります。一見難しく見える言葉にも諦めずに読み続けるならば、今の私に必要なメッセージが聞こえてくるはずです。そのような意味で忍耐を働かせて御言葉に向かい続けていこうではありませんか。ところがペテロの時代、これは約2000年ほど前であります。聖書を正しく見ていない異端についてペテロは書いていたんです。それは当時の教会が直面した深刻な問題でありました。そこで前回に続いてこの異端について主の御声を今日も聞いてまいりたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、それは異端者の実像です。御言葉は2章1節を読みいたします。しかし見た目の中には偽善者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。2節、また多くの者が彼らの法従に習い、彼らのせいで真理の道が悪く言われることになります。当時異端の教えに先導された人々は一人や二人ではありませんでした。そんなレベルではなくてかなりの人数がいたと思われます。異端に従った人たちはその教えとともにその生き方に習うようになっていったんです。話変わりますけれども、今コロナの問題で私たちは本当に逼迫した状態に置かれています。お隣の韓国で一番、初めの頃にこのコロナの大問題となったのはキリスト教を名乗る宗教団体、これ異端です。それは帝宮にある新天地イエス教会というのです。日本でもこれ報道されました。教祖はイ・マンヒという方で、彼は自分こそ再臨のキリストであると公言しています。彼は工作員を既成の教会に侵入させていると言われています。新天地イエス教会、これは1984年に創立されて、2008年には皆さんもう全世界で95の教会が作られて、信徒数はすでに24万人を超えていたんです。20万人を超えていました。東京にも新天地イエスキリスト教会が早稲田大学の近くにあります。そして若者たちがここに、この建物の中に、ビルの中に入っていっております。すでに信者数は 数十万人を超えていると言われています。掴めていないんです。で、この工作員は正体を隠して教会に潜入して、長い年月をかけて、5年や6年じゃないです、10年以上かけてですね、役員の中にまで入っていって、そして牧師の信頼を獲得するように教育されています。そして気がつくと、彼は自分の仲間を増やして役員会を掌握してしまって、そしてやがて牧師を解任して教会そのものを乗っ取ってしまう。すでに東京でも大阪でもこのような実例が起こりました。皆さん、まただいぶ前に話題となった統一教会、この統一教会とそこから分かれた摂理というグループがあります。摂理、この摂理というグループもいたんです。韓国は元台湾にも、そしてまた日本にもこの摂理というグループはあります。今でも表には出なくて地下に潜ってその活動を続けていると思われます。現実に摂理はこの大阪にもあります。ですからペテロが語ったこの異端の問題は2000年前のことじゃなくして、いや今の時代もあるんであります。このような現在の現状を見るならば、ペテロがこの手紙で危機感を募らせ必死に訴えたことは、決して私たちと無関係ではないということに気づくことでしょう。決して遠い昔の話ではありません。ではペテロは当時の異端に対してどのように注意を促したんでしょうか。2章10節の後半、この者たちは厚かましくわがままで栄光ある人たちを罵って恐れませんと彼は言いました。当時異端の彼らはわがままで栄光ある人たちを罵り恐れを知らないと言いました。それは不遜な態度ですね。その態度は御使いたちの姿と比較されているんです。皆さん、不遜な態度というのが一つのバロメーターのようにここに書かれています。2章11節、御使いたちは勢いも力も彼らに勝っているのに、主の御前で彼らをそしって打ったり打ったりしません。皆さん、教会の中にこのようなそしりが出てきたり、わがままな発言が出てきたり、厚かましい行動が出てきたり、あるいは罵りという汚い言葉が出てきたり、互いに争いの種をまくような人がもし出てくるならば、大きな危険性がそこにあることを覚えなければなりません。ペテロの手紙とかなり内容が重複している手紙がユダの手紙であります。実はユダの手紙の中にもこの異端の問題について触れているんですね。ユダの手紙の1章8節、それにもかかわらずこの人たちは同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っています。9節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いました。10節、しかしこの人たちは自分が知りもしないことを悪く言い、わきまえのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのです。皆さん、ユダヤ人の言い伝えによるならば、伝承によるならば、御使いの長であるミカエルでさえ悪魔を罵ることはしなかった、その裁きを主に委ねたと実は言われています。もしそうであるならば、自分が知りもしない存在について軽々しく言葉を発してはならないという警告になります。この2つの手紙、ペテロの手紙、そしてユダの手紙から分かることは、当時の異端者たちは霊の存在を取り上げて自分なりの解釈を軽々しく述べることがあったということです。ですから私たちも気をつけなければならない。言葉を軽々しく語るということは、私も牧師としていつも注意することの一つです。皆さん、霊能者と呼ばれる人たちには、あたかも自分は霊の存在を見抜いているんだ、そして自分には霊力があるから悪霊を追い払うことができる、またコントロールすることができる、この日本にも 沖縄にもまた東北の方にもそういった霊媒師というのが多くいることを知っております。コントロールすることもできる、それに振る舞うことがありますね。ペテロはそういった傲慢な態度を問題にしているんです。彼らは大胆不敵で偉大な、尊大な者たちで、そういった霊的存在に対して軽々しく語り、恐れることを知らないんです。恐れを知らないということは、実は彼らは何も知らないということです。霊の力をコントロールしているように思い込んでいます。しかし実際は自分自身がその存在に利用され、支配され、コントロールされていることに気づいていない。つまり自分が見えていないという状態、実に巧妙な恐ろしいことであります。皆さん、自分が気づいていない、それほど巧妙に悪の力を働くということです。カトリック教会の活動支援団体でミシオという団体があります。このほど魔術による悪霊が、魔術による迫害が実は世界41カ国で起こっていると発表しました。そして迷信を信じて人身供養、生きている子供を特に捧げてしまう、焼いてしまう、そして暴力によって多数の犠牲者が危険な状態に置かれているとこのミシオは発表いたしました。この写真ご覧ください。皆さん、この人は魔術師です。特にカメルーン、ガーナ、マラウイ、これらの3つの国では人口の約4分の3が魔術信仰に関わりがあると言われています。皆さん、人口の4分の3が魔術信仰に関わる。この魔術師がこの棒のようなを持って魔術を使い、そして悪霊を追い払っているというところの写真です。その他、パプアニューギニア、コンゴ、インド、南アフリカでも魔術信仰が盛んです。あなたにとって魔術信仰はアフリカの問題であって自分には関係ないと言われるかもしれません。いいえ、そうではない。ドイツの歴史家ベルナー・チャッシーという方、この方アヘンに住んでますけど、彼はこう言いました。よく聞いてください。ヨーロッパで過去350年間に起こった魔術による迫害が、これらの国々では約60年間で起こった。皆さん、歴史家のこのベルナー氏は350年かかってヨーロッパで起こったこの魔術による迫害、皆さん、教会も汚染されたんです。キリスト教会の中にもこの悪霊払いという儀式が入ってきて大混乱が起こった時代もありました。350年間に起こった魔術による迫害が、これらの国々では皆さん、わずか60年間で起こった。何を意味するんですか。それほど悪の力が本当に行き詰まって追い込まれて、彼らはそして異常なスピードで私たちに襲いかかってきているということです。パプアニューギニアでは原住民は現在も魔術による習慣と儀式から離れられない状態が少なくないと聞いております。皆さん、悪霊、それはペテロの時代だけではありませんでした。いいえ、終末が近づいていた現在、猛威を振るっております。これも恐ろしいことです。なぜなら分からないからです。正体が見えないからです。実態が見えない、そして自分がそれにコントロールされているくさいも気がつかない状態にまで人は追い込まれてしまう。さあ皆さん、そんな状態になったら私はどう生きたらいいんでしょうか。どう生きるべきでしょうか。それが今日お語りしたい第二のポイントであります。それは視点の置きどころが大切だということです。何を見るかです。どこに信仰の目を置くかあります。ペテロは異端に支配された人たちの姿は彼らの生き方のうちに現れると述べました。2章13節こう書いています。彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。皆さんね、北浜のすぐ近くで、今コロナでね、アルコール出せませんね。だから今は飲めないんですけど、あの、なんて言いますか、あの、まん延防止をあの時やってたんですね。当店はお昼から飲めますと書いてあるんですよ。 私も思いましたね。この御言葉は読んでましたからね。お昼から飲みます、一杯やれますよ、夜できないからね。もちろんその天使さんは聖書の御言葉は知らないと思いますけどね。これ昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。当時もあったんです。皆さん、彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙し事にふけるのです。14節、その目は寛因に満ち、罪に悪ことがなく、心が定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲で鍛えられています。皆さん、貪欲で鍛えられてるんですよ。訓練されてるんですよ。彼らは呪いの子です。恐ろしいです。皆さん、ここに彼らの特徴を私はこの2節からね、挙げることができるんです。一つはですね、彼らは快楽を求めてるね、そうです。13節、もう一度お読みしましょう。彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙しごとにふけるのです。昼は神の御業を行う時であります。イエス様はヨハネの福音書9章4節こう言われました。これはここに出てまいりません。お読みします。私たちは私を使わす方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。イエス様ははっきりと昼は働く時である、こう言われましたね。彼らはその大切な時に飲んで騒ぎ、生徒の愛の交わりはでは染みのような存在ですよ。そういう人が教会の中に、生徒の中の交わりの中にあるならば、まさしく染みのような存在。これは大変な状況に私は置かれて、彼らは置かれていたと思います。もう一つの特徴はですね、性的なことに執着する人たちです。2章14節、その目は寛因に満ち、罪に悪ことがなく、心が定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲で鍛えられています。彼らは呪いの子です。皆さん、寛因に満ち、性的なこと、これは2000年前も今の時代も全く変わりません。皆さん、教会の中にもこれらのことが入ってきていたんですよ。ですから大混乱を起こしていた。しかも本当に残念なことは、また恐ろしいことは、その当人たちは気づいていない、全く汚染されてしまった。イエス様こう言われました。5章28節マタイの5章28節、しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を起こしたのです。皆さん、別に女性だけじゃない、男性に対しても異性に対してですよ。このイエス様言われたお言葉はとても重いと思います。なぜなら時代を超えて人の心の内側には悪の力が働いて、そしてこの性欲からの生じるさまざまな問題を起こさせているからです。皆さん、新聞をご覧ください。これらのここに起因する問題が毎日のように出ているんです。あちらこちらに。人生相談の多くは実は人間関係のもつれから、男女関係のもつれから、また三角関係のもつれから、もう行き詰まり、どうすることもできない。そして関係者、その人たちみんな不幸になっています。みんな心痛めてるんですよ。ペテロは性的なことに執着している人たちを呪いの子と断定しているんです。きつい言葉ですね。呪いの子です。皆さん、私たちは祝福の子じゃないですか。神様から祝福をいただいているはずの子がどうしてそんな呪いの子になってしまうんでしょうか。悪魔、サタンの働きです。それは異端という形をとってキリスト教会の中にもうすでに当時入り込んでいたんです。呪いは祝福の正反対です。そうですよ。彼らは自分から神の呪いを招いて滅亡の道に立っていました。そればかりか、周囲の人たちも呪いを投げかける忌まわしい存在になっていた。皆さん、コロナの問題も自分は感染していて自分は問題ないって思ってるかもしれない、あるいは感染していない大丈夫と思うかもしれない、 問題はそれを人に巻いて、コロナ菌を巻いてしまう、ウイルス菌をね、巻き散らしてしまうわけですよね。いわゆる、人にコロナのウイルスを巻き散らすこと、知らず知らずのこれがクラスターになってしまって、たくさんの人がね、かかってしまうわけですよ。悪の力というのはそのようなものじゃないでしょうか。何よりなく自然に話す言葉、それが悪の霊に満ちた時にですね、その人たちを呪いの子に誘い込んでしまう、恐ろしい力があるということです。でもペテロはここではっきり言いましたね。彼らの特徴は快楽を求めているということ、そしてまた性的なことに執着しているということ、ここが大きなバロメーター、いわゆる一つの印と覚えていただきたいと思います。では私たちはペテロの時代と変わらない今の時代、どう生きればいいんでしょうか。それはパウロが言った言葉から私たちは生徒の戦いについてしっかりと覚える必要があると思います。エペソの手紙第6章です。エペソの手紙第6章の12節から17節をお開きください。お読みします。私たちの格闘は、これは血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。13節ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ここです。神のすべての武具を取りなさい。それを具体的に14節以降で述べました。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、15節足には平和の福音の備えを履きなさい。16節これらのすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。17節救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。結局この私たちが身につける武具、その最後のところは、皆さん、御霊の剣である神の言葉を受け取りなさいと言っています。神の言葉である聖書、これが実は私たちを守る大きな大きな鍵であることを覚えなければならない。ここに私たち生徒が生きる、私たちクリスチャンが生きる道があります。つまりこれらのものを、御言葉をしっかりと私たちが蓄えて、御言葉によって私たちがさまざまな武具を身に備えていくときに、完全装備に近づくことができる。完全装備するならば、それを相手がどんな相手であっても打ち勝つことができます。皆さん、私たちはここで忘れてはいけないことがあります。それは私たちは迷いやすい、弱い、そして道から外れやすい羊のような存在であるということです。このようなエペソ6章の御言葉をいただくと、大丈夫だ、元気だ、やれるんだ、頑張れるんだと言って勢いづくこともありましょう。でも私たちは迷える羊のように弱い存在であることを私たちは忘れてはなりません。羊飼いであるイエス・キリスト様から目を離すならば、簡単に道に迷うその存在であることを覚えなければなりません。私たちは取り巻く社会はそれほど甘くはありません。悪の働きを見くびってはならないんです。霊の働きを軽々しく考えてはならないんです。霊は本当に、悪の働きはとても大きな強いものです。御言葉は次のようにも進めていますね。ヘブル書の12章2節です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の目に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。そうです、ここに私たちが目を留める、いわゆる視点を置く、その場所があるのであります。私は先日本を読んでいて、とても励ましをいただいた本がありました。その中に書かれている一つのことを皆さんにシェアさせていただきたいと思います。その人は希望の人、聖パキータ、パキータ、シスターパキータという方です。カトリックのシスターでいらっしゃいます。彼女の名前はジュセピーナ・パキータという方です。パキータという彼女はスーダンで のある村、オルゴッサという村で生まれたんです。1869年、もう一昔前ですね。お父さんは村の副村長でありました。パキータはその次女として生まれたんです。そして副村長の家庭は満たされて、経済的にもお父さんお母さんに愛されて、幸せそのものの子供の時期を過ごしました。ところがパキータが9歳の時に野原で遊んでいた時、皆さん、あの奴隷商人にさらわれたんです。当時はまだ奴隷商人がこのアクティブにスーダンでは働きをしていた時代でありました。9歳で言えば小学校3年生か4年生ぐらいですか。小学校4年生、3年生、4年生ぐらいの子供がですね、奴隷商人に奪われてしまった。それが、その時が家族との最後の別れに彼女はなったんです。奴隷商人の手に渡って売られて、彼女は5回にわたってその奴隷商人によって次から次に売り飛ばされていったんですよ。そして奴隷商人と悪い主人のところに行った時にですね、彼女は鞭でむちゃくちゃに打たれて、もう血みどろになってしまった。それで体の傷がね、144箇所傷跡がバーッと残ってる。皆さんね、小学校3年生4年生の子供がまた物事があまりわからない、そんな子供が可愛い盛りですよね。さらわれていって奴隷商人で、そして手に渡って5回も主人が変えられて売り飛ばされていった。だんだん成長するにきっと可愛い子になっていったんでしょうね。1882年、このスーダンはにはイタリアの大使館がありました。このイタリア大使館のこの副領事をしていたカッソリーネ・レニューエという方に今度買われたんです。まあ、イタリアも当時中にいて奴隷を買ってた、カトリック教です。ところがね、この副領事のレニャーニという方はですね、敬虔なクリスチャンだったんですよ。もちろんあの悪い主人のように、この奴隷のこのパキータを鞭で叩いたり打ったり傷つけたり恥ずかしめたりすることは一切しませんでした。いや、そればかりではなくて、むしろ逆にこの新しい主人は彼女を可愛がって、そして愛していたわって、そして優しくいろんなことを指導した。普通は奴隷に対してそんなことをすることはありえないんです。皆さん、このパキータが子供の時に受けた体の傷ばかりなくて、心の傷はどんなに大きかっただろうかと思います。しかしこの心の傷は、皆さん、幼少の頃に受けた傷というのは長く残るものですよね。彼女を忘れられないと言いました。144箇所のこの体の傷と同じように心の傷が深く。ところがこのイタリアの副領事は正反対のタイプの方で、こんな人が主人としているのだろうかと彼女はびっくりしました。この副領事は神を恐れる敬虔なカトリック教徒でありました。そしてパキータはこの主人を通してですね、心がだんだん変えられていったんです。奴隷として彼女はいろいろ汚れた仕事を任されました。ところが副領事を通して彼女は、私はどこまでも愛されている存在である、私はどこにいようとも、この身に何が起ころうとも、愛である神様がおられるということが分かったんですよ。そして両手を挙げて、この神様が私を守ってくださるということを彼女は悟るようになったんです。そして私の人生は素晴らしい。彼女は1890年1月9日に洗礼を受けたんです、この副領事を通してですね。そして洗礼を受けた彼女はですね、洗礼を受けただけでなくして、やがてシスターになりたいという思いがあって、カトリック教の小聖願というこの儀式を受けて、これだいたい3年から 8、9年間かかって共同生活をしながら、いわゆる使徒職についてカトリック教聖書の勉強を積むという、いわゆる、聖書学校神学校みたいな訓練機関、その誓いを彼女を預かって、そういう訓練に入ったんです。そしてこのシスターパキータはシスターにその後になっていくんです。2000年10月1日当時の教皇だった聖ヨハネ・パウロ2世がこのシスターパキータを聖人の列に加えたんです。カトリック教会で聖人の列に加えられる人は栄誉であります。神様の次につくところの最も高い地位、そして多くの人々にこのシスターパキータは愛されていました。彼女は自分が受けた多くのその傷、痛み、一番よく知ってる。だから彼女は同じように苦しみの中にある人たちのところに行って、シスターとしてその生涯をずっと仕えたそうであります。ある時子供たちがシスターパキータにこんな質問をしました。シスターパキータを奴隷にした商人にもう一度シスターが出会ったらどうしますか。するとシスターパキータは静かに答えました。そうね、私たちの前にひざまずいてお礼のキッスをするわと彼女は言いました。驚いている子供たちにパキータはさらに続けたんです。あの人たちに、奴隷商人たちにさらわれなければ私はイエス様に出会えなかったかもしれません。皆さん、神を信じる者には傷は希望の絵の印ですと彼女は言ってました。彼女は身も心も大きな傷を受けて、しかしながら神を信じる者にとっては傷は希望への印です。ここに生ける神様がこの奴隷の身であったわずか小学校4年生5年生で売り飛ばされて、しかも5回も売り飛ばされて144箇所も風体に傷の跡を受けた、その彼女、深い心の傷を受けた彼女が大きく変えられたそうです。神様という方はそれだけの力をお持ちであり、そしてまた祝福する。ですからカトリック教会において彼女は高く評価されることになったんです。彼女はその奴隷商人に売り飛ばされたことをですね、皆さん、あの奴隷商人に出会わなかったら私はこのような身にならなかったと証しした。なんという素晴らしい証しではないでしょうか。そうです、御言葉もう一度お読みしたいんですね。皆さんと一緒に声出して読んでみましょうか。よろしいですか。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。アメン。ありがとうございます。本当にそう思います。私たちの主は偉大なお方です。私たちは弱く迷いやすいものでありますが、私たちの主は強いお方です。豊かなお方です。この方に私たちは目を離さない、この方から目を離さないで見続けていくときに、この方はしっかりと私たちを育んで支えてくださる方、これが私たちの主です。愛する皆さん、異端がどれだけこれから活発化しようと、そして教会の中に入り、いや、あなたの近くに来てあなたを揺すぶるようなことがあっても、皆さん、御言葉にしっかりとどまっていただきたい。御言葉にあって立っていただきたい。御言葉はあなたを支え、あなたを励まし、あなたを力強く立たせてくださるところの神様からの贈り物です。さあ、今日のメッセージをまとめてみましょう。今日私は視点の置き所が大切というテーマでお話を進めてまいりました。信仰の姿勢です。そうです、今の時代は約2000年前のペテロが生きた時代とそれほど変わらない時代だろう、私は考えています。つまり悪の霊が生徒を惑わしている時代です。悪の霊は生徒の目をくらませて神の教えから離れさせようと誘惑をかけてまいります。快楽を求め続ける人たち、性的なことに執着する人たちが現れていました。私たちもそこに目を留める必要があります。気をつけなければならないと思います。ペテロはそこで信仰の視点の置き所が大切であるということを述べております。私たちが目を留めるべきお方は イエス・キリスト様お一人です。十字架にかかり、そして十字架から降りて葬られ、よみがえってくださった、死に打ち勝ってくださった神の御子イエス様お一人です。魂の牧者である御方です。良き羊飼いである御方です。どれだけ私たちが弱くても、このイエス様から目を離すことがないなら大丈夫です。注意して私たちは歩み続けようではありませんか。最後にヘブル人への手紙の12章2節、これを読んで終わりたいと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちの住んでいる時代、あのペテロが異端問題で教会が大きく揺さぶられて大きな被害を受けたあの時代と何ら変わらない時代に今置かれております。しかし私たちこの祝福の子は、その時代にあってもその悪の霊に汚染されることがなく、力強く生きることができる、その道があることを教えていただきました。それは視点の置き所が大切であることを教えられ感謝いたします。私たちの愛する兄弟姉妹が御言葉にしっかりとした視点を置いて、この週も歩むことができますように支え守ってください。あのシスターパキータのように、本当に苦しみたくさん受けました、傷もたくさん受けました。でも彼女は、神を信じる者には傷は希望への印ですと最後に言いました。神様、痛みや苦しみや試練、いろんなことがあっても神様を見上げて私たちが前に向かって歩むことができるように祝福を与えてください。今日のこの礼拝に参加された皆さん、応答の祈りを捧げようではありませんか。いかがでしょうか。神様の賛美を私たちはお捧げし、また御言葉を聞きました。あなたはどのような応答をされるでしょうか。どうぞあなたの言葉で今神様にお祈りをお捧げください。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。主がこの場にいてくださり、御言葉を通して御霊様を通して私一人一人にお語りくださったことをありがとうございます。私たちはペテロの勧めのように御言葉にしっかりと目を留めて、異端に心を奪われることがないように歩みたく願っております。どんな苦しみや傷を受けようとも、それは信じる者には希望への印となることを先輩のクリスチャンを通して今日も学びました。神様、私たちが呪いの子となるのではなくして、祝福の子としてさらに前に進むことができますように、お一人お一人を祝福してください。今私たちは御前にお祈りを捧げましたが、主よ、どうかその兄弟姉妹一人一人が主の前に多くの祝福をいただいて歩む生徒として今週お守りください。感謝します。イエス・キリスト様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。